ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、今回も素敵なお客様に来ていただきました。ファミコンキッドさんからのご紹介です。番組名はですね、 Amazon プロダクツ遊びのラジオから鮫島さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
やっぴー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
はい、
はじめまして。
はい、はじめまして。ですね、私は本当に初めてなので、番組の内容がちょっと分かってないんですけれども、
はい、
そこからまず伺っていってもいいでしょうか。
ああ、そうですね。Amazon プロダクツ遊びのラジオっていうのはですね、様々な、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオなんですけれども、
うん。
最近はやっぱりビデオゲームの話がやっぱ中心的ですね。様々な遊びといっても、昔は、まあ、なんか、キャンピングカーの展示会に行ったりとかしてましたけど、今はビデオゲームとか多いですね。
昔はっていうと、結構前からなさってるんですか？
そうですね、2007年ぐらいからやってた。2006年かな。うん、10年ぐらい。だからちょうどその紹介してくれたファミコンキッドさんと同じぐらいですかね、始めたのはね。
その頃はあんまりまだポッドキャストっていうのは世に広く知られてはいなかった。
その頃はポッドキャストっていうね、名前じゃなくて、ポッドキャストっていうのは要はアップルが始めたメディアだから、ネットラジオって言い方してたんじゃないかな。
ああ、そうですね。
インターネット上で音声メディアで音声コンテンツを配信するっていうのは、2001年とか2年とかにぼちぼち出始めて、
うん、
ラジアットっていうポータルサイトとかあったんですよ。
おお、それは知らない。
ラジアットではね、確かね、週刊アスキーのカオスダモンデの漫画家さ
ん
であったり、あとは、元ファミ通の漫画家さんの、花ペンラジオっていうのもあったかな。あと、水口哲也だったり、水口博之だったり、まあなんか、そういうセガ関連の人だったり、今でいう角川の人だったりとかが、番組やってることが多かったですね。
それはどちらかというとメディアの側というか、作る側の人たちが、まあ自分たちの情報発信の一つとしてしてた。
うん。っていうのもあったし、逆にインディーズ系だと、BS モテモテラジ袋とか。それらは、当時のインターネット雑誌のネットランナーとかで紹介されてましたね。それが、2005年ぐらいかな。2005年よりちょっと前ぐらいですね。で、僕は AM ラジオ好きだったんで、
うん、
で、インターネットで音声メディアを持つっていうのは、まあ、おそらくできるようになるだろうと思っていて、
うん、
で、いつか、まあ、そういう時来るだろうなと思って、ちょっとその準備をしようと思って、いろいろ調べてたら、まあ、モテラジとかが発見したんですよね。で、もう始めてる人は何人かいる様子だったから、ああ、いいなと思って。で、その時の勤め先に、自分と同じようにラジオ好きが一人いたんで、そいつとあともう一人と三人で始めたのがきっかけですね。
それがもうすでに、Amazon プロダクツ遊びのラジオっていう、そのものだったんですか？
アマプロはですね、始めた当時は三人だったんですね。
うん。
で、僕の住まいが大阪で、今は千葉なんですけど、その時の勤め先の同僚3人で始めたんですね。
じゃあ大阪発の番組だったんですか？
そうそうそう。で、その頃は、大阪発のネットラジオ多くて。でね、そこまでポータルサイトができてたんですよ。関西ラジオ商店街、ラジエイドっていう。
へ
ー。サイトがあって、で、いろんな、さっき話した、モテモテラジ袋とか、あとは、イラストレーターの中村祐介さん もうそこに番組ありましたね。洋梨放送室、ネットラジオ背負い場、時事物ジャンキー、新ソニーデラジオ青春アルデヒドとか、まあいろいろあのキャリアの長いネットラジオ、このうちのだいたい3割ぐらいは今も続いてますね。
へえ、じゃあもう老舗中の老舗。
そうですね、そのグループは。だから大阪は多かったんですよね。
それは何ですか？やっぱり関西の気質が喋らずにはいられないっていう、そういう感じなんですか？
僕の想像ではそうですね。あとは、難波に、今もあるんですけど、ゼニギャバっていう名前のバーがあるんですね。で、そのバーにはよくこのネットラジオ関係者が出入りしてて、だから僕もそこで、その、BS モテモテラジ袋のパーソナリティだったり、中丸雄介さんだったりと、よく会って話したりすることもありましたね。
じゃあそういう中で始めていったんですか？
そう。で、もう始めてる人いるし、もう始めましょうって自分も思って、で、会議用のマイクを買ってとか準備したんですよ。で、その同じ時期にちょうどいいタイミングで、ラジオ向けポッドキャストのブログ、ボイスブログのサイトができたんですね。もう名前なんだったかな。今はね、もうほぼ、
ケロログですよね。
ケロログですね。はいはい、ケロログが、発足されて、
うん、
で、そこがちょうどいいなと思って、
うんうん、
そこに、行きましたね。
そうなんだ。じゃあ、準備もできてきたし、環境的にも整ってきたし、先輩たちもいたし。
そう、なんで、まあ、始めやすかったですね。
まあ、そう言って、始めやすかったとは言っても、普通の人はね、しないわけなので、結構思い切って始めたんじゃないですか？
僕はね、まずね、メンバーが必要だなと思ってて。
あ、一人じゃなくて。
うん。なんで、その、一人、AM ラジオ好きが会社内にいたっていうのは非常にいいきっかけになりましたね。その人は言ってみれば、伊集院光とか、TBS ラジオの深夜のやつとかもうほとんど話の通じる人だったんで、で、さらには出身が小田原だったので、関東勢なんですよ。僕と一緒で、出身がね。なんで話も通じやすかったし、はい、まあ、いいだろうと思って。
あ、大阪発ではありつつも、
そう。たまたま勤め先が大阪なだけで、パーソナリティの3人のうち2人は関東出身で。
へー。
で、その話をしてる飲み会に、偶然もう1人、デザイナーっていうか、同僚が1人いて、
うん。
で、まあ、たまたまいたからその人も参加っていう感じで。
その時に番組の内容というか、こういう番組にしようよっていうのはもう決まってたんですか？うん、
僕個人としては、その時のメンバー全員ともゲーム業界の、開発者だったんですけど、ゲーム業界で、メディアに出るのってプロデューサーぐらいとかディレクターぐらいしか出てこないんですよ。偉そうなやつが偉そうなことをね、言うばっかりで、偉くない人が、喋ることってあんまないわけでね。
はいはい。
うん。なんかそういう、末端の開発者の、フリートークってないので、
うん、
そういうのを提供できればと思ったんですよ、最初は。ただ、3人中3人があんまり度胸がないタイプだったので、あんま丸出しにするのも、後で怒られるだろうと思って。だから、形としてはゲーム大好きな人たち3人ですっていう、手で、やってましたね。
でも内心は言いたいことあるぞっていう。
そうですね。だからちょいちょい時間をかけて言うようになって。
そうなんですか。じゃあ、ある程度自分たちがお仕事で関わってるようなものを題材にしてっていうことなんですか？
まあ、ゲーム業界の人だからこそ分かることとか、今時のゲームの流行とかについて、こう、コメントしたいこともあったりするから、まあそういう話が中心になるかな。
それは興味深い内容ですよね。
うん、まあそうなってくれたらなと思ってましたね。
他にね、もうすでにあった番組とかっていうのは、やっぱりそういうテイストとは少し違ったわけでしょ？
そうですね。大手だと BS モテモテラジ袋とイニシャル G っていうのがあったんですけどね。それはどちらも、BS モテモテラジ袋は2チャンネルカルチャーが中心だったし、イニシャル G は時事ネタとかが中心でしたね。あとは怪談か。で、洋梨放送室はイラストレーター だったから、それもまたサブカルの、あの、出来事がテーマでしたね。で、その、どちらにも属さないので、ビデオゲーム中心だったんですよね。
それは結局、自分たちが聞きたい番組でもあったのかな？
まあ、ズバリそうですね。
でもそれをやってくれてる人はいなかった。
いなかったです。まあ、ゲーム業界人が番組を持っていたのはあるんですよ。ラジアットで。あの、レズっていうゲームとかで有名な水口哲也さんと、あの、ゲーム業界のアナリストの、誰だったかな。まあそういう作家さんがいるんですけど。
アナリストなんていう方がいらっしゃるんですね。
そうそうそう。
まあ
それもまた要はディレクターとかプロデューサーとかそういう立場の人のものだったから。
まあどっちかっていうと、表向きのことは一通りなぞってはいるけれども、まあ、そんなにもうちょっと突っ込んで聞きたいところっていうのはなかなかっていう感じでしたかね。このアマプロのリスナーの方で今インタビューを聞いてくださってる方は、その古い番組の名前に、ああ、そうそう、そうそうっていう風にして聞かれてるんだろうなと思いながら。
そうでしょうね。うん。あとね、その頃ね、大阪ではね、あの、ラジオ系のイベントもやってましたよ。うん。そのさっき話した、あの、ラジエド。それはネットラジオのグループですけど、そのグループ主催で、あの、なんかトークライブイベントみたいなやつとか。
じゃ、そこではそれ、各番組から人が出てきて、
そうそうそう、
一緒にトークするような。
そうそうそう。
え、イベントってことは実際に人が集まるってことですか？
集まりますね。その頃はまだ、ロフトも大阪にはなかったんですけど、そういうと、ライブができるような居酒屋さんを借りてやってたと思います。
え、人が来るんですか？そんなことやって。
まあ来てましたよ。
やっぱりその頃から熱心なリスナーさんたちっていうのはいて。
うん、なんか大阪独特と思って。あのね、あの東京とやっぱ、違うのよね。大阪は、あの、街が小さいんですよ、東京と比べると。大阪って、難波、梅田、心斎橋とかがもう10キロ以内に全部入るじゃないですか。東京は高円寺、下北、新宿、上野とかもうそれぞれ独立した印象があるんですけど。大阪は割ともうぎゅっと密集してるんで、何かイベントやるとある程度の数はすぐに集まるんじゃないかって感じましたね。
で、気質もまあ集まってワイワイガヤガヤやるのが好きなのかな。
そうなんじゃないかな。
なんかちょっとこう、外側から見てるような独特の立ち位置ですね。そういう風にして始まっていく番組なんですけれども、順調に制作は進んでいったんでしょうか？
不定期アップロードでしたね。
うん。
まあ、3人っていうのもあるのと、ゲーム業界は忙しいので。
そうですよね。
あんまり時間が作れないっていうのがありました。
そ
んな調子で2年ぐらいやってたのかな。で、その後私が転職で、神奈川に引っ越したんで、一旦大阪のメンバーとは、解散というか、まあ、別れまして、で、東京で、同期の筆川さんっていう人と、筆川さん、まあ、また、話の通じるタイプだったんで、お願いしてですね、参加してくれとネットラジオに、お願いして、で、今に至るんですよ。それが2008年ぐらいですね。
その、こちらに来るときに、
ええ、
番組そのものが、まあ、
ええ、
終わるってことはなかったんですか？
ああ、それは考えてなかったです。
あ、考えてなかった。
ええ。終わらないと思ってました。というのも、引っ越す前から、もう筆川氏にはある程度話をつけていて、向こうもまあまあ好感触だったんで、これはいけるなと思ってましたし。
じゃあ逆に言うと、やっぱりそれは終わらせたくはないものだったわけですよね。
そうですね。
どうしてでしょう？
ああ、どうしてね。なんでしょうね。まあ、ラジオ好きっていうのもあるから、そんな、なんじゃないですか。釣り好きが釣りをやめないんだと一緒で。
なるほどね。でも、ほら、聞くのが好きっていうのと喋るのが好きっていうのとはまたちょっと違うじゃないですか。
あ、そうですね。やっぱ、それで言ったら、その頃はどうだったかな。まだツイッターなかったと思うんだけど、稀にリアクションがあったりするのが良かったのかな。あとは、ラジオの の取材としてわざわざどっか出かけるきっかけになったりとかね、ドッグショーとか行ったりして、
へぇー、
犬の品評会ですよね、ドッグショー。
へぇー、それは番組の取材のためにわざわざ行ったんですか？
行ったんですね。普段だったらわざわざ行かないところに、うん、せっかくだから行ってみるっていうので。
うーん、それは誰かの趣味で？
まあ私の思いつきですね。
かすかにどっかには行ってみようかなっていうのはあって。
あって、まあ行きたくないとこには行かないですね、はいはい。まあ、なんとなくきっかけがあれば見に行きたいよなっていうのは、そういうのに行くという感じですね。番組があればいいきっかけになるし、
うん。
後で話せることもできるしと。そういうことですね。
へぇー。じゃあ番組をしながら、なんか番組を使って自分も楽しく生活しながらっていう。
そうですね。
他にどんな風なことをして、これは良かったとかってあるんですか？
大阪時代ですけど、ニコニコ動画向けにゲーム実況を上げてましたね。
なんか、忙しいはずなのに。
うん、わざわざ、その話を通じる方のメンバーと一緒に、そいつの家に行って、プレステ2で、海外のゲームをプレイして実況するみたいなのを、1回か2回かやったことがありますね。
それも番組のためにわざわざっていう感じですか？
そうそうそう。ニコ動に上げてましたね。あの頃はね、今と違ってニコ動まあまあ盛り上がってきてたんで、なんかやってみてもいいかなと思って。しかし、その頃はね、編集ソフトとかがなかなか難しくて、お金出さないと買えないやつが多いから、しょうがないから Windows Movie Maker でやってましたね。
どういう技術的なことは、まあ PC を使ったりする作業っていうのは、お手の物というか。
どうかな、それほどでもないです。本当手探り状態でしたね。本当に上手な人はね、めちゃめちゃクリアな音声で、いいマイク使って、いい環境でやってるんでしょうけど、あんまりそういうのはしなかったです。
じゃあ、何かに凝るっていうよりも、
うん。
なんかこう、楽しい中身をとにかくやっていこうっていう。
うん。こっちの意識の方が強いな。
その番組作りって今に至るとおっしゃいましたけれども、いくつかそれでもまた転機とかあったんですか？
転機というのはまあ引っ越しぐらいかな。
じゃあそこで大きく、まあ場所が変わっていき、相手が変わっていき。
そう。で、新メンバーの筆川さんとは、住まいが離れていたんで、ちょうど中間地点の新宿で収録することが多かったんですけど、なんかね、たまに、まあ、個室の居酒屋の場所が取れれば静かなんだけど、そうじゃない時があって、それが辛かったですね。全然騒がしいから、もう収録になんないっていうのが、そういうのがあったな。
でも、会って、こう収録をするっていうことが、最初の頃、楽しみで一緒にやってた。
そうですね。
確かにね、場所選びっていうのは、なかなか難しいですよね。
難しいですね。それからしばらくして、僕が、千葉県に引っ越すんですけど、そうなってから車で行ける距離に筆川氏は住んでいるので、筆川の家で収録することが増えましたね。それだと音質は安定します。
じゃあ、大体のパターンも、できて、
うん、そうそう、今風。
安定路線に。
安定路線ですね。
今現在は、どんな風な配信になってるんですか？
今は、フリートークと雑誌実況がメインですね。
雑誌実況ってなんだろう。
雑誌実況は最近僕は名付けたんですけど、今、ほら、YouTuber の人とかがゲーム実況とかって名乗ってるから、雑誌実況って言い方にしたら伝わりやすいと思って、言い方を改めたんですけど、まあ何をしてるかっていうと、名前をファミコン通信と言って、ファミ通っていう雑誌がね、毎週あるんですけど。
あれ、週刊なんですか？
中間ファミ通なんですよ。で、そのファミ通を、まあ、読みながら、1ページめくりながら、まあ、言いたいことを言っていくっていうスタイルで。
それって実況って本当にその場で読んで実況していくってことなんですか？
そうですね、そうですね。
すごい。すごい、それは。
これは結構長く続けてて、大阪時代からちょいちょいやってますね。
で、読みながらコメントをしていくっていう形になって。
そうです。その時々の、まあ、ピックアップされてるゲームタイトルとかがあるから話題にしやすいんですよね。
で、お互いになんかそれについて言いたいことを言って、 まあ、話題がひとしきりしたら次のページ、次のページという。
そんな感じ、そんな感じ。
ああ。
で、同じようなスタイルでたまに別の雑誌とかも取り上げたりすることもあって、キャンキャンがね、25周年ぐらいの時もそれやったかな。
そうなんだ、キャンキャン。
キャンキャン。
普段開かないような雑誌を開きながら、
そうそうそう。
やってみたわけですね。
です。キャンキャンのいいところは、洋服とか紹介してる時の、こう、ルビーっていうか、あの雑誌編集の書いたコメントが結構キレのいいのがあって。
ああ、そうなんですか。
なんかそういうのを読んで面白がってましたね。あとなんか面白い名前のモデルさんとかいるし。高橋メアリー淳とか。なんか、専門用語が時々出てくるのが楽しいんです
よ。
フィッシュオフとかわかんないでしょ。
わかんないですよ、そんなの。
なんかメイクアップの時にちょっと描きすぎた目元とかをティッシュで拭うってことらしいんですけど。
それはどうして知ってるんですか？
それはキャンキャン読んだからです。
そして読みながらなんとなくこう理解していくんですね。
そうです、そうです。
すごい、それは。
おしゃれの冒険心とかそういうフレーズがあるわけですよ。
そうか。それもいいですね。なんかこう、普段は絶対に読まないような雑誌を、こう番組にかこつけて読んでみるっていう。
全く、パーソナリティ二人にとって新しい世界が広がってるわけで、なかなかいいですよ。
じゃあ、ものすごい楽しんでやってらっしゃる感じですかね。
そうですね。
筆川さんっていうのはどういうお方なんですか？
筆川氏は、一番、新卒で入った、ゲーム会社の同期ですよ。で、彼はしばらくして会社を去るんですけど、会社を去って千葉に引っ越して、で、その数年後に僕もまた神奈川に引っ越したので、ラジオに誘ったんですね。
じゃあやっぱりゲームのつながりは話が通じるっていう。
そうですね、ゲームラジオで話が通じるんで、あとうんちくも多いので、ちょうどいいなと。
それは、貴重な人材ですね。
そうですね。
やっぱりね、こう、相方として誰が立ってくれるかっていうのは結構大きなことですよね。
うん。すごい大きいと思いますよ、それは。
まあ最初に戻るようであれなんですけど、そもそも、なんでここには Amazon Products っていう
、ああ、ですよね。
タイトルがついているんでしょうか。
それもはっきり理由があって、90年代の初頭にファミコン通信っていう雑誌では漫画が連載されていたんですよ。で、その漫画は、岡崎嗣雄さんっていう漫画家による作品で、タイトルは遊びじゃないのっていう漫画なんですね。で、その漫画は、架空のゲーム開発会社が、ゲームを作っていくまでを漫画にして描かれた作品なんですけど、その漫画の中に出てくるゲーム会社が Amazon Products っていうんですよ。
おー。
で、その中の登場人物には、茶畑優作とか、白石とか、出てくるんですけど、そういう、開発者とかが。で、すっごいゲーム好きのヤクザの親分に、俺の好きなゲームを作れっていう直面を浴びてゲーム会社に入社してきた、元ヤクザの、まあ、現ヤクザか。現ヤクザの若頭が、鮫島礼二って言うんですよ。で、僕はそこから名前を取って。
ああ、そうなんだ。
鮫島って名乗ってるんですよね。
はあ、じゃあ、架空のゲーム会社の架空の番組なんだ。この Amazon Products っていうのは。
なんかそっから名前を持ってきただけですけどね。
その漫画はもう終わっちゃったんです
か？だいぶ昔に終わってて、単行本が全4巻とかかな。僕の手元には1巻しかないですけど、全4あり、あるんじゃないかな。で、筆川氏も同じくで、そのアマゾンプロダクツ、遊びじゃないのっていう漫画の中に、どうしてもこう絵を描ける人が必要に なるっていうお話があって、で、山ごもりして油絵を描いてる伝説の絵描きっていう設定の人物が筆川太っていうんですよ。
そうか、そんじゃあもう鮫島さんも筆川さんも、全然本名じゃないんだ。じゃあ、もう、ここに出てくるパーソナリティは、次に誰が加わるか、加わらないか分からないけれども、もし加わる人がいたら、やっぱりその、設定の中から誰かの名前を取ってくるわけですね。
もしかしたらね。うん。そうするかもしれないですね。
そうなんですか。もうなんか、遊び心満載ですね。そういう意味ではね。
そうかも。
遊びじゃないと言って、遊びのラジオと言って、どう考えても、ラジオをネタに遊んでるようにしか。
そうですね。
最近一番このラジオを通して、これは遊んだなっていう感じのこととかありますか？
そうですね。最近っていうほど最近じゃないけど、YouTube もチャンネル持つようにしたんですよ。で、筆川氏と二人でゲーム実況したりとかやってましたね。で、YouTube の再生数が3年がかりぐらいでなんかまあまあなとこ行ったらしくって、広告費が振り込まれましたね、やっと。3038円。
すごい。
もう我々もね、一発の YouTuber。
一発の YouTuber に。それはそれはびっくりでしたね。
そうなんですよ。アマプロ動画チャンネルっていう名前でやってるんでね。はい、ぜひ見てみてください。
今でもやってる。
今でもやってます。更新はちょっと今控えめなんですけど。
うん。
やって今いますね。
その時のゲームっていうのは、まあ、ゲームにもいろんなゲームがあるんだろうと思うんですけど、今、鮫島さんとか筆川さんが関心を持ってらっしゃるジャンルとか、そういうものってあるんですか？
あ、ゲームですか？
うん。
そうですね。僕は今、アプリ開発会社に勤めてるんですけどね。だから、iPhone とかで遊べるゲームとかをやることが多いですね。
それは仕事という名前で。
仕事だったりもするけど、まあゲームだったら大体やりたがるので。あ、でも特に縛りはないな。コンシューマーも PC ゲームをまんべんなくやりますね。ボードゲームも。
やっぱ好きなんですか？
好きですね。
元から？
元から。小学生ぐらいから。小学生の時にファミコンが流行ったんですけど、親が意識の高いタイプで、ファミコンは家にはなかったんですけど、その時に植え付けられたファミコンやゲームに対する欲求が完全に焼き付いてしまって、
はいはいはい。
親の望まない方向に人生を。
全然願ってない逆効果で。
本当にね。本当にあの頃親はね、私にゲームを買い与えていれば今頃ね、博士が大臣だったと思うんですけど。
もうとっくにゲーマー卒業してっていうことになってたはずなのに。
そう。
全然卒業できないどころか。
そうですよ。もう本職ですから。
そのゲームを作ろうっていうのは自分にとってはもう自然な流れだったんですか？
まあ、就職先としては最適でしたよね。そこしかないなと思ってましたね。あのね、僕アメリカンコミックスも好きなんですよ。
はいはい。
で、それと格闘ゲームも好きなんですよ。当時ね、どことは言わないですけど、マーブルコミックスのキャラクターと大人気格闘ゲームのキャラクターが同時に戦えるっていうゲームを出した会社があって、もうそこに行くしかないなと大学生の時に思ってて。
これは運命だと。
で、何度かそこに潜り込めたんですよ。
これどういう時代ですか？ゲーム業界が、まあ、非常に伸びていく時代？
あのですね、プレイステーション以降で大きく伸びたと僕は思っているんですけど、そのバブルが一通り落ち着いた時代ですね。で、格闘ゲームとか、そういう 2D のゲームっていうのがもう古いよって言われていて、3D に移行し始めるぐらいの、そんな時期だったかな。2001年です。
それは働く皆さんにとってはいい時代なんですか？それとも？
まあ、最悪でしたね。
最悪。
僕、新卒で入った時は、契約社員扱いだったんですけど、
はい。
一個上の世代は正社員なんですよ。
ほう。
これ、同じ入社試験受けてこの格差ですからね。なかなかやってくれたなと思いますよね、本当に。
でも、仕事は、まあ、同じ量だけというか。
ありますしね。普通に、まあ、こう、軽く扱われるのと、給料が低いのと、待遇が悪いぐらいであって、求められるものは同じっていう、なんかむちゃくちゃ。というのは、まあ、業績は悪かったんですよね。バイオハザードっていう、ゾンビのゲームがバカ売れしてた時代があったんですけど、その辺のバブルも落ち着いちゃって、業績も傾き始めたところで、なんで、新入社員にあげてるお金はなかったんでしょう。
じゃあまあ、新入社員の鮫島さんとしては、そういう、そんなこんな、 まあ、苦渋を味わってる社員の身として。
苦渋でしたね、本当に。
それは本当は番組内で言いたいこともたくさんあったでしょうね。
当時、まあ、言いたいですけど、でもそこで勤めてたんで、まあ、やばいですよね。
そりゃそうですよね。
いい結果は生まないだろうと思ってた。
はいはいはいはい。
当時は言えないですけどね。
はーい。それから、あれですよね、ゲーム業界もまた、こう、浮き沈みを繰り返しだと思うんですけど。鮫島さんが経験してきた中で、いい時代とかっていうのはどういう時代なんですか？
そうですね、ないですね。
あれ？
いい時代を、聞いて、聞くことはありましたよ。4年か5年ぐらい上の先輩なんかは、
はい。
新卒で入った時の手取りとかめっちゃ多かったで、とか、ボーナスが160万とかあったぜ、とか、あとはリンクボーナスっていうのがあって、売り上げに応じて、臨時ボーナスが出るんですけど、
はいはい。
そういうのもたくさんもらったな、ギャーっていう話はたくさん聞いたんですけど。
全部過去形。
過去形ですね。ちなみに私が関わったタイトルで、一番多く出たリンクボーナスが6万円だったかな。
ちょっとお小遣い。
他の先輩たちはまあ100万、200万。
ですよね。桁が多分ね。
一番多くて、Nintendo DS 向けのホラーゲームで6万円で、で、販売本数は多いけど、同時にスタッフも多かったせいで、少なかったやつで言うと6000円ぐらい。で、しかもそれも、正社員じゃないと対象に含まれないから、正社員になって以降の話になるんで。
へぇ
ー。なんか、やっぱり、ろくなもんじゃないですね。本当にね。
でもまだゲーム業界にいらっしゃるんですよね。
まあそうですね。会社をいくつか変わって、今、いますね。
どうなんですか？今ゲーム業界っていうのは、なんかちょっと花形のね、クリエイター的な要素のある、部分もあるのかなと、なんとなく、はためでは思ってたりするんですけど、そんなことは、全くない。
全くっていうか、他と比べようがないんですけどね。わかんないですけど。まあ、プロデューサーとかやってりゃね、メディアとか出て、まあ、鼻も高いでしょうけど。じゃあ、現場で何か作るだけなんでね。
はいはい。
それほどは感じないかな。でもまあ、まあまあ、マシな方ですよね、考えたらね。夏でもエアコンが効いた部屋で仕事してるんだから。座って。いいよな。
そうか。ゲームを作るっていうこと自体は好きなんですか？
ああ、好きですね。だいたいゲームの、お客さんだった頃から、ここはああした方がいい、こうした方がいいなんて思いながら、まあゲームしたりすることもあったわけで。で、そこにわずかながらも関われるわけだから、それはいいですよね。
じゃあやっぱり今ゲームをしていても、やっぱりこう作る人目線というか、そういうのは結構。
ああ、ありますあります。
どういうところが気になるんですか？
僕はモーションデザイナーといってアニメーション作るデザイナーなんですけど、
はい。
そのクオリティとかに対しては注目してますね。
もうちょっとわかりやすく言うと、
アニメーションの質に対して注目していると、
はい。
ゲームの中のキャラクターも動くわけじゃないですか。
動きますよね。
それの良し悪しはやっぱあるわけで。
昔はなんかこう、いかにもゲームの中で人が動いてるようなっていうカクカクしたような、なんかそんな感じでしたね。
そういうのもまあ今だんだん進歩してきてるんですけど、結局は人が作るので、クオリティにもばらつきがあるわけなんですよ。その辺この人はうまくやってるなとか、この人はそうでもないなとか、それほどクオリティは高くないんだけど、きっと訳があるはずだとか、そういうのも見ようと思ってますね。人が足りなかったりなのか、それとも物量が多すぎたからなのか、まあ、なんかしら訳があったんだろうなとかね、そういうのを気にしながらゲームやってますね。
ゲーム業界はあれですよね。まあ、作ってる人、みんなほとんど知り合いとかってそういうわけではないんですよね。
ああ、ないですよ。全然知らない人も多いですよ。まあまあ人も、業界人も多いし。
だから、まあ、見ながら、ああ、多分こういうことなんだろうなって、こう、推測が働く範囲の話をしていく。
そうそうそうそう。
へえ。
そんなに顔も広くないしね。デザイナー、 なんですけど、あんまり表出ないから、やれよその会社とね、飲みに行ったりとかってのもないし、よっぽど積極的に やらないと他人とは会わないですね。
じゃあ本当にこうゲームをプレイしての中で感じるクオリティとか、
うん。そうそうそう。
そんな中で今一番推しているゲームとかってあるんですか？
人に勧めたいので言うと、今セール中だからおすすめなんですけど、オーストラリアのゲーム開発会社の忍者キュウィっていうところが作った、ブルーンズスーパーモンキー2ですね。
もうどっから聞いていいのかわかんないぐらいわかんないんですけど、まずそれはどうやって、ね、どういうプラットフォームでやれるゲーム？
そうですね。iOS と iPhone と、あとは Google Play かな。多分。
スマホの上のゲームなんですね。
そう。
はいはいはい。
で、スマホでシューティングゲーム、縦スクロールシューティングゲームなんだけど、
はい。
時期がお猿さんで、
はい。
で、ダーツとかを投げるんですけど、
はいはい。
ダーツを投げて、前から迫ってくるたくさんの風船をどれだけ割れるかっていうゲームなんだけど、
ほうほう。
これのいいところは縦スクロールシューティングっていうジャンルに属しながら時期が死ぬことが決してないっていうところなんです。
死なないんですか？
絶対死なないんですよ。
それはいいですね。
だから、もうひたすらもう風船を割ることに集中できるし、風船をたくさん割ってお金を貯めてお猿をパワーアップしていくともっと割れるようになっていくし、っていうので積み上げだけが行われていくんですよ。ゲームのプロセスの中で。うんうんうん、プレイヤーの腕前が上昇することを極端には要求しないし、時期が死なないのでストレスも少ないので、たくさんのバルーンを割っていくのもなかなか楽しいんですよね。
なんか格好の暇つぶしとストレス発散になりそうですね。
なると思います。
もう一回、名前を。
ブルーンズスーパーモンキー2ですね。
ブルーンズスーパーモンキー2ですね。
本当に名前が伝えにくいんですよね、これ。ニュージーランドの忍者キュウイが作ってます。忍者キュウイは、もともとは、インターネットブラウザ向けのゲーム開発してて、まあ今もそうなんだけど、タワーディフェンスっていうジャンルのゲームが流行った頃に、うん、お猿さんを主人公にして、タワーディフェンスと同じルールで風船が迫ってくるのを倒していくっていうのから始まってるっぽいんですよ。だから大人気タワーディフェンスタイトルが発展していって、やがてシューティングになった様子なんですね。
なんか奥が深いんですね、またゲームの世界も。なんか変遷があるというか。
ありますね、探すと結構。
なんかね、私のイメージでは、まあ私本当にゲームやらないので、なんて言うんだろう、ファイナルファンタジーがとか、ドラクエがとかっていう、なんかすんごいメジャーなタイトルで、行列ができたとかなんとか、そんなくらいしかなんとなく知らないんですけど。
まあそうでしょうね。
いや、数知れずそういうゲームがあるんですね。
そう。今時、ファイナルファンタジーとか始めようと思っても、敷居高すぎてやる気起きないと思いますよ。
できないですね。
もっとなんか、ゼビウスみたいな、古いシューティングゲームとかの方がとっつきやすいから。
はいはいはい。
そういうのもずっと誰かが新しいのを作り続けてるんで。
あ、そうなんですか。
誰かがやるんですよ。
へ
ー。iOS でも縦スクロールシューティングは、なんだかんだで新作は作り続けられていますからね。
あの昔懐かしい、こう、縦スクロールのシューティングって、そうですよね。そう、その感覚の方が私はしっくりくるな。
スターフォースとかね。
へぇー。
なんかそういうのをあからさまにオマージュしたあのゲームとかもありますよ、iOS では。
やっぱり鮫島さんがそういうゲームのことをよく知ってるっていうのは、
はい。
まあ、お仕事柄っていうよりは、やっぱり好きでいろいろやってみてる。
うん、ああ、それもそうですね。だと思います。
じゃあもう基本的には、作ってるかプレイしてるかどっちかですか？
そうですね。まあ、作る以上はですよ、ある程度、情報収集というか。
はいはい。
そういうのに努めるべきですから。やるんですけど。
はい。
いやいや、やるゲームもたまにありますよ。これやっとかないとなって。大人気だしな。でも趣味じゃねえなと思いながら。
ああ、そうなんだ、やっぱりこう、趣味っていうか、作るんならこういうものをこういう風に作りたいなとか、そういうのもあるんですね。
ありますね。
へえ。いやー、なんかすごいな。興味が尽きないっていうか、なんか。
ありがとうございます。
こういうね、業界の話をなんとなく聞けるっていうのは貴重ですよね。番組内でもこういう話をしてるんですか？
してますよ。
じゃあ、聞いてらっしゃるのは、そういう、なんて言うんだろう。ゲームのコアっていうか、マニアックなというか、そういう人が多いんでしょうかね。
はいはい、やっぱゲーム業界の人多いみたいです。
あ、ゲーム業界の人が。
あとは漫画家さん。あとはゲーム好きな人。
はいはいはい。
あとはネットラジオ好きな人。はい。っていうぐらいじゃないかな、多くは。
なんかすごい濃い属性の人が集まってるんですね。
全く誰にも宣伝してないのに、会社の先輩とかが番組聞いてたとかっていうのもあります。事例としては。
そうか。
ね、
じゃあその界隈では、まあ。
そうそうそう。
へ、ね、じゃあなんかちょっと変なこと言えないですね。あ、いいのか。鮫島さんじゃないから。
そうです。
そうか。それは、いいというか。
まあ、インターネットって怖いから、
うん。
ね、なんかちょっと身構えますよね。
はい、はい。
本名とか絶対出したくないし。Facebook も嘘の名前でやってるし。
もう、鮫島礼二っていう人格が出来上がってるわけですね。
そうですね。ちょうどいいですよね。
ちょうどいい。
何か困ったことがあれば、まあ、丸ごと消すだけですから。
はいはいはいはいはい。いいですね、なんかそれも。すごい。いやー、また、こう、わからない話をたくさん聞けてよかったです。
ありがとうございます。
じゃあ、後半はですね、番組の収録の実際とか、そういうところをちょっとね、
はいはいはい、
お伺いしたいと思います。
はい。
それでは後半は、実際の収録の様子など伺っていきたいと思います。いつものように10個の質問用意してますので、それに答えていただく形でお願いしたいと思います。
はい。
まずですね、収録今されている環境っていうのはどんな環境になりますか？
収録環境は主に2つあります。
はい。
で、1つは筆川氏の自宅で、H2N っていう録音機材を使って、その本体についてるマイクでもって、収録してますね。だから、ミキサーとか使ってないですね。
うんうん。これが筆川さんのとこのご自宅で。
そうですね。で、もう一つは、今がほとんどこの方法が多いんですけど、LINE を使った音声通話で、筆川さんと私で通信して、ほんで、筆川氏の自宅で、スピーカーから出た音声を収録すると。
ほう。
それでやってますね。遠隔地収録ですね。
はい。対面で実際に H2N を置いての録音っていうのは、これはもう、二人の会話をレコーダーで撮るっていうだけですのでね。
そうですね。
これ一番わかりやすいですけど、うん、LINE での会話。会話は、スピーカーから出る音を、
多分そうだと思います。
そうすると、筆川さんのところで、うん、録音をする。
そうそうそう。
筆川さんの声は、自分が喋ってるのがそのまま録音される。
そうそうそう。
鮫島さんの声は？
LINE を通じた声なんで、筆川だけが声質がいいんです。
そうか。じゃあ、筆川さんが鮫島さんに電話で話をしてるっていう感じなんですね。
そうですね。
なんか、もうちょっとこう、ゲーム業界のいろんな、ね、あれがあるんだから、もうちょっと高度な録音環境と思うんですけど、
それはね、わけがあって、高度な録音環境をすると、まあ高度な編集技術と手間と暇と時間とモチベーションがかかるんですよ。で、アマプロはクオリティの重要度は2番目以降で、一番重要視 しているのはまあ続けることなんで。だから、そこはね、そんなに困らないです。
は
あ。確かに頑張れば、ていうかそこら辺はちょっと頑張ってほしいんだけど、LINE で音声で通録、ね、収録してるとはいえ、スピーカーから出た音を撮るんじゃなくて、LINE、有線で、
はいはい。
収録されてるやつを撮ってほしいなとは思うんだけど、なんか、手間じゃないですか。
はいはい。
筆川氏のやることなんで、
はい。
嫌なんでしょうね。だからやってないんだと思います。
はいはい。もうちょっと一つでも、まあ、煩わしければ、やらないと。
うんやらないという。何を言っているのか聞こえれば良いと。
はいはいはい。
そういうことなんですね。
じゃあ収録環境と機材というのはそういう感じで。
そうですね。
ネタの収集とかシナリオの準備とか番組にあたってどんな準備をされるんでしょう、うん、
始めたばっかりの頃は進行表みたいなの作ってました。何をどの順番に話すかっていうトークテーマぐらいをメモ書きするっていうのはしてました。で、今は特にしてないです。思いついたのを話す。
思いつくままに話す。それは、鮫島さんも筆川さんも同じ。
同じです。
へぇ。
ただ、構成的にはある程度決まりがあって、最初はツイッター上で、ハッシュタグアマプロでいただいたメッセージを読み上げてコメントしていくっていうのをまずやります。で、その後に、メインとなるコーナーというか、まあ、フリートークだったり、ファミコン通信だったりを収録すると。そういう流れですね。
で、それが計1時間ぐらいの番組になるんですか？
だいたい1時間ぐらいにしようと思ってやってるんですけど、
うん、
結果的に1時間40分ぐらいですね。
倍じゃないですか。さあまあそんな長い時間をよくもこう台本もなく、非常に大雑把な進行でいけますね。
大雑把だからいけるんでしょうね。
ああそうか。もしかしてちゃんと進行表を書けばそんなに長い時間はかかんないかもしれない。
試したことはないですけど、もしかしたらそうかも。でも間違いなく脱線はすると思いますよ。
あ、その要するに決まりきった進行をしたいわけでもないんですね。
ないですね。まあそういうのをすると疲れるタイプなんで、二人とも。それのせいなんじゃないかな。でもね、年に一回か二回ぐらい、ネイキッドロフトで、イベントやることがあって、実際ね、リスナーさんに来てもらって、やるのがあるんですけど、そういう時はある程度は進行表を準備しますね。さすがに、お客さんにお金払って来てもらってるので、ちゃんとしなきゃなっていうのが
。はいはいはい。でもまあ普段は、
普段はちゃんとしてないです
よ、ね。そうか。まあ聞きたければどうぞという、僕らも好きにやるよっていう。
ええ、そうですね。
じゃあ、録音の時に気をつけていることなどは？
はい、トイレに行ったりしないぐらいかな。
まあそれが最低限の。
最低限。気をつけてることで言うと、まあ、静かな場所で環境を重要視してて、当たり前なんですけど、以前はどうしてもこう環境に恵まれなかったんで、静かな場所っていうのは大事にしてますね。で、あとは、そうだな、個人的な問題で言うと、僕はあんまり声が大きい方じゃないし、逆に筆川氏はアホみたいに声がでかいんで、バランスを取るのに気をつけてる。気をつけようと思ってます。気をつけていられてないですけど。
後から編集しないんですもんね。
そうなんですよね。
だからそれはそこで気をつけるしかないんだけど。
そうそう。
てんてんてんっていう感じですか。
そうなんですよ。だから、今後筆川氏のところで撮るときは、小規模なミキサーを買ったんで。
はいはい。
それを今度使ってみようと思ってるんですよ。
うんうん。
それとヘッドセットがあるので。
うん。
ヘッドセットマイクとミキサーでバランス取れないかと思って、いるんですけど、
うん、
まだ試せてないですね。
これが果たして実現する日は来るのかっていう。
本当ですよね。
編集の方法とかっていうのは、本当にノー編集はノー編集なんですか？
と言っても、厳密に言うと、オープニングテーマとエンディングテーマを合成するっていうのがありますから、全くゼロではないはずです。で、オーディアシティでしたっけ？そういうフリー編集ソフトを使ってやってると思いますね。で、MP3 で出力してサーバーに上げると。昔はケロログでしたけども、ケロログは卒業していて、独自のサーバーで上げてるんじゃないかな、今は。
まあ今お話しくださったのからわかる通りに、鮫島さんはそこはノータッチなんですね。
最初は僕やってたんですけど、ちょっと、住まいの環境が変わってできなくなっちゃって。で、フリーのイラストレーターで時間だけはたくさんあった筆川氏がやってくれることって、すごい助かってますね。
はいはいはい。でも筆川さんもそういう方なので、 まあ、やりたい部分はやるけど、やりたくないことはやらなくて、まあ、はい、結構、ノー編集って言えばノー編集で上がってくるわけですか。
上がってますね。ノー編集で。それに、まあ、毎週水曜日にアップロードする予定ですけど、そうならない時も多いですね。
撮るのは撮ってるんですか？
撮るのは撮ってます。
でもまあ、更新が、
うん。
まあ、そう遅れることはないにしても。
そうそう、数日遅れることはあるな。水曜日って思っていても、週末までちょっと時間が取れなかったりすると、
はいはいはい。
やっぱ週末に上げることになりますね。
そうですよね。うん、うん、うん。週超えちゃうとね、もう月曜日で次水曜日ですもんね。
そうそう
そう。そうか。へえ。今もおっしゃってくださいましたけど、独自のレンタルサーバーかなんかに、音源を置いといて、それを公開ですかね。
うん、そうですね。
うん、システムというか、公開をしてるのはどういう、あれですか、ワードプレスかなんかを。
いや、ちょっと知らないです。
はいはい。わかりました。じゃあ、ちょっと後で見て、多分こうだと思うと。
うん。まあ、一応ね、ポッドキャストでは見れるから。はいはい。検索してみてください。
はいはいはい。宣伝とかアピールは？
はい、ですね、やってます。コマーシャルを流してます。どこかに、どこかというと、BS モテモテラジ袋っていう大手老舗、ネットラジオがあるんですけど、この前半と後半の間に CM が挟まれる、のがずっとあって、で、以前はいくつかのポッドキャストのコマーシャルがあったんですけど、今は僕らだけですね。
それはどうしてそこにコマーシャルが入るようになったんですか？
お願いしたんですよね。その主催者の豚尾さんに。大阪時代だったかな。ああ、いや、違う。もう、神奈川に移り住んだ頃に、ちょっと宣伝アピールも頑張っていきたいなと考えていて、で、ある程度顔も知り合いのモテラジにお願いするのがいいだろうと思って、お願いして流してもらうことになったんですね。それは今でも流れてます。
ほうほうほうほう。で、それは別になんかこう、いつまでとかどうとか契約とかなんとかなく。
まあ全然なく。
お願いしますって言って流してもらって。
はい、送って30秒ぐらいかな。
はいはい。で、特になくす理由もないから今も流れてるっていう感じですかね。
そうそうそう。番組が続いてるんでやってくれてます。
へ
ぇー。うん。いくつか、まあ、コマーシャル、は流れてたんですけど、当時は。
うん。
でも、番組がなくなってしまったものは今は流れてないから。
はいはい。そうか。じゃあまあ、番組が続く限りはその枠は確保できそうなんですね。
なんとかね、善意でやってもらってる。
そういう風にして他の番組に、CM を入れてもらう。その他には何か宣伝の方法とかってあるんですか？
あとはその番組自体に、ゲストでちょっと出てもらうとか、そういうのもやってますね。
こちらにゲストに来てもらう。
そう、アマプロに出てもらう。漫画家さんが多いですね。
それはどういうつてかで知り合った方になるんでしょうか？
そう、あ、なんか、ね、なんかイベントとか出かけてって名刺渡して、アマプロの名刺渡すんですよ。で、今度出てくださいって言って、出てもらうとか。
どんなもんなんですか？だいたい心よく引き受けてくれるもんなんですか？それとも、
心よく引き受けてくれそうなタイプにしか声をかけないので。
ああ、なるほどね。
なんとかなってますね。
じゃあこの人は脈がありそうだと。
そう。
なんとなく来てもらって話も弾みそうだと思うような人に。
そうそうそうそうそうそうそう。最近だと、ハミツーで昔漫画を連載されていた、鈴木みそ先生とかが出てもらいましたね。
漫画家さんといってもやっぱりその、ゲーム関係の雑誌で連載をしているようなそういう漫画家さんになるんですかね。
そういう人の方がまあ僕の方、僕は知ってますから漫画も読んでるし、うん。あとはコロコロコミックの人とか甘いぞ団子のムーネンペイ先生とかもありましたね。
こう漫画家さんみたいなね、こう名前があって作品があるっていうと、こうなんとなくこう近づきがたいっていうか、そんな人が出てくれるかなみたいな感じがするんですけど、その辺はどうですか？
それはね、最初はありましたけど、リスナーで漫画家さんがいてメールくれたことがあって、で、その人と会って話すようなこともあったりして、それからはもしかしたら運が良ければいけるかもって 思ってね、そこから広がった、人脈とかで、やったこともありましたね。
うん。
あとはもう超偶然ですけど、とあるゲーム会社の YouTube 向け音声コンテンツのディレクターを一回だけやったことがあって、アマプロのサメ島として。で、その時に知り合った、アナウンサーっていうか、フリーの、アナウンサーさんの旦那さんが僕の知ってる漫画家で、その奥さんの紹介で、出てもらったことがありますね。カラスヤサトシ先生って言うんですけど。
じゃあまあ、いろんな人脈を、まあ、上手にというか、
必死こいて、
必死こいて、手繰り寄せてインタビュー。
そう。
まあそうなるとやっぱりその方に来ていただいてるってことの宣伝効果みたいなのはあるんですか？
もしかしたらそう思ってくれてるといいですけどね。うん。ああ、そうですね。こっちの番組自体の宣伝効果もまあまああると思うん
です。そうですよね。
Twitter とかで拡散してもらえたりするし。
まあ、そういう中でこうリスナーが広がってるなっていう実感とかあるんですか？
今はそれを数値で見ることができないので、あまり具体的には感じてないですけど、まあ、ツイッターとかのリアクションが増えてくるっていうのがあるから、まあ、そういう、なんか、感覚はあるかな。
最初からリスナーさんが結構いるんだなっていうのは感じながらやってたんでしょうか？
最初期の頃は、どこだかのサイトが、ココログだったかな？が、iTunes のポッドキャストの登録者のカウンターを表示するサービスしてたんですよ。で、最初に話した BS もともとラジ袋とかは iTunes の登録者が10万人超えとかしてる方で、で、僕らもそのカウンターのサービスが終わるまでは続けていて、どれぐらいだったかな ?1 万3000ぐらいは言ってたんじゃないかな。登録者がそれぐらいまで行ったことがありましたね。
それって単純に言うと、1万3000人が聞いてるってことですか？
単純に言うとそうなります、
ね。はぁ。
あのサービスは続けて欲しかったなぁ。
びっくりですね、でも1万3000人ってね。
ね。本当に最初とかはね、5人とかしかなかったのに、それがそこまで増えるのは、まあまあ、ね、嬉しいですよね。
はいはいはいはい。
今はわかんないです。何聞いてるか。
そうなんだ。じゃあ感覚としてはこう、またわかんなくなったから、
うん。
こう、1万3000人に向かって話してるっていう感覚はもうほとんどない。
ないですね。1万3000人になった時だって、そんな感覚もない。で、緊張とかないです。だからむしろ、一番緊張するのはイベントの時ですね。本当に目の前にお客さんがいる。
うん。
あれは、緊張します
ね。はいはい。そのね、イベントに、の話も聞きたいと思うんですけど、まあ、それ大きくくると、リスナーさんとのやりとりとか、コミュニケーションになるかなと思うんですけど、イベントっていうのは、こう、結構開催するようにしてるんですか？
多くて年に2回ですね。
年に2回ぐらいのリアルのイベント。
そう。
場所は、
うん。はい。場所は新宿ネイキッドロフトしかやったことないですね。あとは、よその番組に参加する形で、ロフトプラスワンが1回あるから。
で、そういう時の集客っていうのは自分たちが責任を持って番組で呼びかけて、うん、とにかく来てくださいって言ってやるイベントですか？
そうなんですよ。なんとか。
そんなことを、それって最初からやろうとしてたことですか？
いや、最初はやろうと思ってなかったですね。ただ、モテラジも、青春アルデヒでもそういうのやってて、いつか、まあ我々もやるべきだとは思ってたから、それでやりましたね。
やっぱり、人が来なかったらどうしようとか、そういうことをビクビクしながらやったもんですか？
あんまりビクビクしませんでしたね。来ないと思ってたし。ただ、ネイキッドロフトの担当者さんがすごいいい人で、そんなに、なんていうの？あんまりお金の心配しなくていいですよって言ってくれたから、なんとかやれましたね。本当に、まあ、隙間時間をお借りして、その会場の、やる感じだったんで、空いてる場所にね。
で、実際には思ったくらいの人が来たんですか？
そうですね。実際、思ったより、僕は20人ぐらいだと思ってたんですけど、 30後半ぐらいは来たみたいですね。運が良かった。本当に。
いやいや、楽しみに聞いてる人がいるからでしょうけど、いや、やっぱりその、なんて言うんだろうね。実際に足を運んできてくれるっていう人がいるってことはすごいことですよね。
大してクオリティも高くないのにね。続けることばっかりに集中してるから、どうしてもクオリティは犠牲にしなきゃいけないんで。クオリティこだわれば、こだわれるんですけど、そうすると、更新頻度が半年に一回ぐらいになると思うんですよ。
それが一年に一度になり。
そうそうそう。11を目指そうと思ったらね。あ、ちなみに、今年の、10月10日にネイキッドロフトでイベントやりますね。
おー、それはもうこの秋のイベントとして決まってるもので。
予定してます。内容としては、この、紹介してくれた、ファミコンキッドさんと、花井直さんと我々の4人で、10周年記念イベントみたいな感じですかね。
まあ、それはちゃんと中身がありそうですね。
まあまあまあ、大丈夫でしょう。誰かがやってくれます。
まさかね、そこでね、雑誌めくりながらあだこうだ言うわけにもいかん。
そうですよね。言おうと思って
さ、10年前のファミ通かなんかを持ってきて。
ああ、それぐらいだったらいいかもしれない、ね。10月14日にネイキッドロフトでやる予定です。詳細は追って。
はい。ぜひ楽しみに、そうしたら、リスナーの方で足を運んでいただいて。
これを聞いてる人もぜひ来てください。
ね、10年に一度のイベントですからね。
そうそうそう。番組 CD とか、グッズも売ることがあります。
ことがありますって。なんかこう、売らないかもしれないけどっていう。
そうですね。
気が向けばっていうことですか。
一応在庫があるんで、それは、提供できると思うんですけど。
うん。
うん。で、買ってくれた人には、漏れなく、筆川のお尻と握手できる権利がつくので。
楽しみですよね。はい。リスナーさんとのコミュニケーションっていうのは、そういうリアルなイベントでお会いするっていうのはあると思うんですけど、普段はまた違った形でコミュニケーション捉えてるんですか？
そうですね。普段は毎回収録するとき冒頭でやるインターネットのツイッターのハッシュタグアマプロに寄せられたお便りを読んでいるという感じですね。
これは基本的にアマプロのハッシュタグがついてるものは全部読むっていう感じですか？
読む。そうです。うん、
じゃあこう読んでもらえるっていう楽しみでつぶやき、
うん、
それを読まれたのをしめしめと思いながら聞きっていうことをすればいいわけですね。
そうですね。
結構こうそれをやり取りしてるのは固定した何人かの方ですか、それとももうちょっと広く。
ある程度常連さんはいるように感じてます、
ね。うんうん、うん、
でも本当に稀に見たことも聞いたこともない人が、
はいはい、
お便りくれることもあります。
まあずっと話題になってきている番組を続けるコツなんですけれども、どうでしょう、聞かせてもらえますか。
番組始めたばっかりの時は、3人でやってたってこともあって、スケジュールが合わなかったんですよ。で、また、ファイルの管理やクオリティについても、すごく、こだわるタイプの人がいたりして、無音状態をいちいちカットしたりとか、ノイズキャンセリングしたりとか、まあ、手間ばっかりかかるんですよ。そうすると、どうしても更新頻度が下がるんですよ。すると、リスナーも増えていかない。で、思ったのは、番組続けるコツは、クオリティは、まあ、聞こえればいいぐらいにして。
聞こえればいい。はい。
そうそうそう。で、まあ、そのオープニングとエンディングぐらいをうまくつなげるぐらいの基本的な編集に留めておいて、それと、メンバー、絶対出る固定メンバーっていうのも、二人まで。
お
ー。だから、レギュラーは二人です。
やっぱり3人になると途端にスケジュール調整が難しくなるもんですか？
難しいですね。3人はもうやらないです。
まあ、あるとしても、こう、ちょっとゲストとか、準レギュラーみたいな感じで。
そうそうそう。で、2人以上集まればもうやるっていうことですね。
うん、うん。
その2つかな。
なるほどね。
あとは機材ですね。やっぱり扱いやすい機材を使うべきだ。
扱いやすい
機材。N は、
うん、
マイクがあって、その性能は高くて、
うん、
SD カードに音声は収録されると。
うんうん。
で、それも MP3 で収録されるはずです。
ほうほう。
ウェブファイルもあるんだけど。
うん。
なんで、扱いやすいんですよね。昔は、会議用のマイクを直接 PC につないでっていうのをやってたんですよ。あれがね、わかりにくくて、音声の取り方とか、なんか、収録の音量のレベルも低かったりとかして、すごく扱いづらかったんですよ。やっぱり、専用の録音機材っていうのを持った方がいいなと思いましたね。今だったらもうだいぶその辺の、IC レコーダーとかの機材は発展してきてて、当時より。
うん。
いろんな選択肢があるんで、いいと思うんですけど。あとは iPhone っていう手もあります。iPhone のマイクすごい性能いいんで、そのまんまいけると思いますよ。それで撮ったこともありますね。
とにかく撮って、取り回しがしやすい、その後の扱いがしやすいっていう。
やっぱり定期更新が大事だと僕は思っているので、やっぱり扱いやすい、やりやすい環境でやるというのがいいんじゃないでしょうかね。
まあそうやってでも続けることにこう重点を置いた方が。
うん、僕はそう思うな。でもそのどっちもできてる番組もありますからね、世の中にはね。
そうですね。
やっぱね、すごい、なんか Mac ユーザーかな。Mac は、その辺なんか使いやすいみたいですよ。やっぱ Podcast、Apple 勢じゃないですか。Mac を使ってやってる人はやりやすいっぽいなっていうのは聞いてて思います。プログラマーさん、エンジニアさんがやってるリビルドっていう、Podcast とか、あるんですけど、あれはすごい音質がいいんですよね。まあ、容量もその分でかいんですけど、あれは音質に結構こだわってるなって感じますね。マイクとか、なんかもう機材も、僕らの機材は1万円以上したものなんて一個もないんですけど、多分、すごいお金使ってると思います。
ね、1万円以下のものがないみたいな世界ですよね、きっとね。
うん。そんな感じしますね。
ね、あの番組も長くて、頻度も落とさないで、クオリティ全部ね。
やってますよね。ライブストリームをやって、その後、ポッドキャストに上げたりとか、配信のスタイルも、まあ、すごいですよね。あとは、なんだろう。バイリンガルニュースかな。
はいはいはい。
うん。あそこも音質いいですよね。
うん。
で、出てくる人みんな速さなんだよね。ゲストなんですって言っても、なんか大体慶応とか。
はいはいはいはい。
なんか、マサチューセッツ工科大学とか出てるとか、大学の教授とか。
はいはいはい。
我々の感覚では全く考えられないような人材が現れるんで。
そうですよね。
忘れますよね、
うん。どっかの正式な番組にちゃんと呼んだゲストみたいな人が出てきますよね。
ねえ。始まったばっかりの頃とか、ちょっと声かけて、なんか関われないかなと思ったんですけど、番組のテーマが違いすぎるのと、だんだん、だんだん距離がある。ついていっちゃったんで。
はいはいはいはい。
いろんな格が違う感じが出てきた。爆笑問題カーボーイに紹介されてからもうどっか行っちゃいましたね。
そうでしたね。なんかね、はい、ワールドクラスでやってらっしゃる感じですね。
まあそこまで行くと下手なこと言うと炎上とかするかもしれないから。まあそこまでは望まないですけど。今ぐらいが。いいかな。今ぐらいがいいかなとは思わないな。もう少し増えてほしいですね、リスナー。それをやろうと思ったら、やっぱり音質とクオリティの向上が必要なんですよね。課題としてはまあ見えてるんですけど。
はい。
やる気はないんです
よ。筆川さん聞いてますかっていう感じですね。
まあね。まあ筆川氏に任せ続けるのも悪いんで。ちょっと方法は模索中ですね、その辺。
やっぱりね、
もしかすると、よその番組だと編集専用のスタッフっていうのがいたりすることがあるんですよ。
ああ、あります、あります、あります。はい、はい。
だから、まあ、運が良ければそういうのも2、3回試してみてもいいかもしれないと。
でも、そのためにお金をかけるつもりはないですもんね。
そこですね。
だから、絶対にこう、鮫島さん、筆川さんには、こう、お金もかけない、手間もかけない、でもそこそこちゃんと仕上がる、これがいいよ。っていう方法をもうワンランク上で見つけていただいて、
今でもまあまあ大丈夫なんだけど、
いやいやいやいや、 LINE の音声をスピーカーから出して撮ってるっていうのは結構
そうですよね。確かに。あんまり 大きな声では言えない。
そう、あんまり大きな声では言えないけど、みんな知ってるかもしれないけど。いやー、そこはね、ぜひぜひ、なんか見つけてもらって。
確かにね。
そうですね。はい。そんな、サムジマさんにとって、ポッドキャストとはっていう最後の質問を伺いたいと思います。あなたにとって、ポッドキャストとはどんなものですか？
まあ、趣味ですね。
趣味。
趣味なんですけど、たまに、お金も稼げるんで、いい趣味ですよね。この前3038円稼ぎましたから。
ちょっと、しかもそれはポッドキャストじゃないじゃないですか。
まあまあまあ、厳密に言えばそうか。ポッドキャストはだから、ラジオ遊びをしたい人が、より、リアルに、よりラジオっぽい環境でそれをできる、ツールじゃないかな。もう、覚えてる人も少ないと思うんですけど、タレントの鈴木ランナーさんっているじゃないですか。あの人のお兄さんってミニ FM 大好きな人で、でミニ FM で、まあ、電波発信してたんですよね。その人が。でもちょっと、頑張りすぎちゃって、電波強めに出しちゃってたんですよ。で電波法で逮捕されちゃったんですよね。
ああ、そうだったんですか。
ええ。でもね、僕思ったんですよ。まあ、確かに FM 電波出すのはもう本物よね、と。でも、ポッドキャストっていうのもあるんだよって。だって、ミニ FM の出力って、半径1キロもなかったと思うんですよ、確か。でも、ポッドキャストは電波じゃないし、ライブじゃないかもしれないけど、全世界に対しては一応形としては出力できるじゃないですか。だから、つまり、ラジオ好きな人は、まあ、ラジオっぽいことしたい。そこまでは自然なんだけど、そのツールとしてポッドキャストは最適だなと思いますね。
おそらく今日聞いていただいた方にとっては、その始めるハードルはぐっと下がったかな。
ね、ほんと下がってるみたいで、ゲストで出てもらった人の何人かがポッドキャストやったりとか、僕が一方的に紹介した、アーティストさんとかが、たまたまその、うちの番組を聞いたのかどうか知らないけど、その後でポッドキャスト2、3回やってみたりとか。
へぇ、
軽々と我々を超えていきますよね。
きっと音質もそれなりなんだろうね。
やっぱ、まあ、最初は気軽に始めてほしいじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、機材なんかは順次、ちょっとずつ揃えて良くなっていけばいいと思いますよ、
うんうん、
僕は。
うん、
うん。まあ、我々もね、そろそろもっと良くした方がいいと思うんだけども。
うん。さすがにね、次のレベルに、期待されてるかもしれないですけど。
言ってほしいよ、本当にね。
はい。番組のご案内とか告知とかあれば。
はい、そうですね。Amazon Products 遊びのラジオは、毎週水曜日に、ポッドキャスト上にアップロードされる予定です。で、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話ししているネットラジオなんで、ゲームが好きだったり、あとはラジオとかサブカルアニメ、漫画、映画、が好きな人はぜひ聞いてください。あとね、毎年、Amazon プロダクツ大賞っていうのを勝手にやってて、ゲーム部門、映画部門、漫画部門で、大賞、佳作、残念賞っていうのをチョイスしてるんですよ。で、大賞を取った人には僕は勝手に賞状を送りつけてるんですけど、まあ、まだこれまで返事が来たことは一個もないんですが、まあ、そういうこともやってるんで、ぜひ聞いてみてください。で、あと、イベントの告知です。これは、10月14日予定、土曜日です、ね。の、おそらくお昼にネイキッドロフトでやります。Amazon Products とファミコン通信の教えの、ファミコン名人の教えの、イベントになります。ぜひ来てください。
ツイッターが一番あれなのかな？最新情報は出てくるところなのかな？
出ますね。はい。ハッシュタグアマプロで検索すると出てくるし、サメジマレイジと筆川ふとしでも、アカウントは検索できます。
はい、
めちゃくちゃ面白いんでぜひチェックしてくださいね。
そんなアマプロから、サメジマさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。バイナラッピー。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など、 遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。